どうも、オレンジです。
エアコンが壊れた部屋の冬。キューンって音がします。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。いやー、寒くなってきましたね、いよいよね。
いやー、ほんとですよね。どうですか？出かける時の服はどんな感じですか、今。
もう、ちょっと前からダウンを羽織ってる感じですね。
頭はどんな感じです？
頭は何もしてないです。頭なんかするんですか、ポンさん。
僕は、ニット帽？
はいはいはい。
もう、なんか、いや、そこまで、髪がなくなってるわけじゃないんですけど、やっぱ寒くて頭が。
へえ、僕の方が多分短いですけどね。なんかそうか、頭を守ると結構暖かくなるんだ。
あ、そうか。まあ、やってみていただけるとって別に特別なことじゃないですけど、頭めちゃくちゃ寒いから、うん、まあ住んでる場所にもよるのかな。うんうんうん、なんかね、ニット帽をかぶって、あとも防寒対策にマスクを私はしたりとか、あと、
僕はマスクはしてますね。はいはい。
手袋が毎度困るよね。
はあ、困る。
出かけようって思うときに、ああ、ないって言って、見つからないみたいな。
ああ、
そういうことを毎回やってますかね。まあ、ね、僕も、うんうんうん、はい、ダウンとか着ているんで、もうね、寒いんだなってこう、実感してますよ。はい。
今はじゃあポンさん家帰っても寒いってことですか？そのエアコンがっていうのは。
どういうこと？家帰って寒いって何？
エアコンが壊れた冬っていうから。
ああ、そうですね。ですから今も、某私の部屋からやってますけど、もう激寒ですよ、はい、本当に。
なんか暖を取るもないんですか？大丈夫ですか？
いや、だからとりあえず毛布とかはさ、かけたりとかしてますけど。
はい。
何？寒いよ。
大変だなっていうことですよ。本当寒さっていうのは大変だなっていう。
その、あんまり、しっぽりじゃないな。湿っぽくしないで。寒いんですね。かわいそうですねって言われちゃうと、まっちりの少女みたいになっちゃうんで。
はいはい。そうですね。
はい。買ってくださいってことになりますから。
そうですね。同情するならね、マッチを買ってくれって話ですから、大丈夫ですけど。
何が大丈夫なの？
そう。まあ、寒さも大変になってきたっていうことで、まあね、ちょうど、はい、ちょうどっていうか、先週、まあ、ね、明日死ぬとしたらどうするかっていう話をした流れの中で恐縮なんですけど。
はい。
まあ、その話をしたきっかけとなったのが、まあ、僕がまあ、心臓系の病院に行ったっていう話。まあ、胸が痛むんで何か知らんと思って、調べに治療に行ったっていうところだったのきっかけだったんですけど、ちょっとその後、はい、まあ、経過的なその状況というか、まあ、心電図を、まあ、1日がかりでこう、つけるっていうのがあるんですよね。心拍か。心拍の乱れみたいなものが、まあ、どこで起きてるのか、痛いと、心臓が痛いと感じてるのはどういうタイミングなのかみたいなのを、まあ、調査をするために、1日がかりで、はい、ペタペタこう、シールで、その心電図の機械みたいなものを貼り付けて、うん、過ごすっていうことをしたんですね。まあ、寝てる時間とかも含めて、はい、あとは、お風呂も湯船には使わないように、その機械がね、水で濡れちゃうとあれなんで、シャワーだけにしてくださいとかっていう指定があって、
は
い、
少しいいですか？一日がかりっていうのは、その、器具をつけて、
はいはい。
病院から出て生活をしてまた病院に戻るみたいな、そういうことなんですか？
そうそうそうそう。
入院する？
あ、いやいやいや、入院はしない、入院はごめんなさい、しなくて、家に帰るんですよ。
うん。
普通、いつも通りの生活を。
つけたまま帰るんだ。
そうそう。まあ、そんなに大した機械じゃないです。なんか、一個四角いちっちゃい、待ち箱ぐらいのサイズの機械があって、そこから管っていうか、うん、ケーブルが出ていて、それが、まあ、はい、先っちょが、心拍を測るようなものになっていて、それをシールで胸のところに5つぐらいかな、うん、貼り付けるみたいなやつで、結構まあ一般的なもんだと思うんです、そういう機材としては。それをつけて過ごしてっていうことをしてみたら、はい、僕のおそらくですよ、まあ確定はしていないですけど、おそらく症状的には起きているのは、関連粛性狭心症という、まあ病気というか症状なんじゃないかなっていうことを、うん、まあ、 医者さんからは告げられまして、まあ何かっちゅうと
確定じゃないけどその恐れがあるみたいな、はい、そういう話かしら。
いやほぼほぼまあ症状的にはそうなんじゃないかなっていう話でした。ただまあ確定ができないんですよ、こういう病気ってなかなか明確にこうっていう風ないいことを言えなくて、かつこの病気自体がまあ明確に何が原因なのかっていうことを確定もできないし、薬も一応あるっちゃあるんだけど、結構その狭心症っていう、うん、まあ調べてみればわかるんですけど、結構まあ心筋梗塞手前みたいな病気に、なるんですね。まあ心臓がまあ止まってしまうかもしれないっていうものの手前が狭心症で、それの狭心症の中の一つのものとして、狭心症とかは結構血管の問題とか心臓自体の問題とかっていうのが大きかったりするんだけれども、関連粛性狭心症ってのは、はい、まあ、そこまでではないかなっていうもの。もうちょっとなんかまあ、後々話していくんですけど、まあ、いろんな要因があるよねっていう病気で、それが、何が症状として出るかっていうと、まあ、寝る前とか、起きた後とかっていう、違う、寝てる時間も含めてかな。寝てる時間とか、あとは早朝の起きた後の時間とかに、ちょっとまあ、心臓から、血管を全身に流すものが弱くなっているっていう病気。それによって心拍自体もちょっと乱れが生じるっていう、まあ大きくざっくり言うとまあそういう感じの症状が起きていて、まあそれがまあ体にも影響しているんじゃないかなみたいなところがありまして、でもその、はい、症状の延長線上として何があるかっていうと、風呂、入浴で、温度の高いお風呂、まあ、42度以上なのかな。まあ、そこら辺明確に細かいのはあれなんですけど、暑い風呂に長く使っていると、まあ、心臓がちょっと異常をきたしてきて痛みが生じて、まあ、全身にこう血流か。血の流れが行き渡らなくなって、まあ手足の寒気であったりとか、全身の痛みみたいなことが起こりうるっていう。まあ実際僕もそういう症状が、熱いお湯に入ってたら起きたので、あ、そういうこともあるんだなとか、あとカフェインとかですね。カフェインみたいなものを、取りすぎてしまう。まあ一定量を超えて取ってしまうと、同様に、血の巡りが悪くなってしまうみたいなことが症状としてあるみたいな病気になっていて、まあ、はい、そこら辺を一応気をつければ日常生活そこまで影響はないっちゃないんだけど、まあ、ちょく今も、まあ、心臓の痛みとか、手足の朝晩の手足の冷えみたいなことは起こり続けているっていう状況だったりするんですね。で、一応それの、はい、まあ、理由の一つ二つとして考えられているのが、まあ、お医者さんからは、ストレスと飲酒と喫煙と、あと過度の運動というふうに言われてて、四つですね。言われていて、僕はそれのうち、まあ、飲酒喫煙はしないし、過度な運動もほとんどしてないかなと思ったので、まあ、端的に言うとストレスなのかなみたいなことを理由として考えたんですけど、ストレスって言ってもなみたいなところはあって、まあ、唯一考えられるとすると、まあ、この種ラジでもまた話しましたけど、朝早くに起きて、まあ、労働をするっていうことを、まあ、ね、やっていたって時期があった。11月で結局辞めちゃったんですけど、まあ、もともと契約的にも、一回試してそこから延長するかどうか判断しましょうみたいな話をしてたので、11月やってみて、実際は終わっているんですけど、まあ、その期間っていうのが、もしかしたら、自分の中のストレスにもなっていたのかなっていう、まあ、自分自身のね、ライフサイクルみたいなものも大きく変わったところではあったので、それがま、ストレスにもなっていたのかなと思ったりとか、あともう一個、まあ、それはお医者さんから言われたわけじゃないんですけど、一応こういうこともあるんですかねっていうふうに聞いてみて、あ、可能性としてはあるかもしれませんねって言われたのは、自律神経っていうやつですよね。よく言われる交感神経と副交感神経っていう、人間のその体のこう、動きを活発にさせるものとそれを抑えるものっていう、その神経のバランスみたいなことをまあ大きく自律神経っていうと思うんですけど、その自律神経の乱れみたいなものも一つこの病気の要因になってたりするので、そこら辺もちょっと気にしないといけないかもしれませんね、みたいなところの話にはなっていて、 で、まあ、自律神経の話って多分僕、種ラジでも結構前に一回話しているような記憶はあるんですけど、まあ、一応気にはしていたものの、ちゃんとそれ、自律神経を安定させる、自律神経をちゃんと整わせるっていう状況を保つための生活みたいなのは、僕自身は、残念ながら送ってこれなかった。寝る時間とか起きる時間もまちまちだし、特にまあ11月、その仕事をしてた時は、ガラッとこう、スケジュール変わってたりするので、それによって、自律神経の乱れっていうのは、まあ起きていたのかもしれないな、みたいなことは思ったりするので、まあそこら辺も大きく要因としてあるのかなと思って、結構その、生活サイクルを今ちょうど、見直した11月の下旬ぐらいに、まあ、診察受けて、まあ、先週、その病気については、まあ、告げられはしたんですけど、まあ、そこから、いろいろとライフサイクルを変えていこうかなと、ライフスタイルを変えていこうかなと思っているタイミングではありまして、で、前々からこう話してる通り、はい、僕は、めまいっていうね、コンビニとか行くと、クラッとめまいがするみたいなのがあって、多分、今のそのめまいっていうものと、関連粛性狭心症って結構、多分、勝手に思ってることではありますけど、繋がっているものではあるのかなと思って、やはりその改めて自律神経とか、あとストレスとか、細かいその生活の入浴のあり方とか、睡眠のあり方とか、そういうものを見直さないといけないなーっていうことを、改めてその病気にかかってから思ったところがあったので、なんかその実際、まあ誰しもが病気にはなるし、まあね、ちょうど昨日、一昨日にも有名な方亡くなったりもしましたけど、そういう何かしらの体の不調とか、まあいわゆる持病っていうものとかね、そういうものっていうのは誰しもが持ち得るものだし、かなりそれを持っていく可能性は高いものだと思ったので、そういう実際病気になってからの生き方みたいなものっていうものををまあどう考えているのかしらみたいなことをね、ちょっと今日は話してみたいなと思ったんですけど、ポンさん、まあ言える範囲でいいんですけど、はい、なんかそういうまあ大きなものでもなくてもいいんですけど、病気によって何かしら生活が変わったみたいな経験ってあったりします？
そうだね。歯が悪いね。
ほうほうほうほう。でも、そんぐらいなの。ほうほう。
いや、まあでもさ、歯もさ、
うん、
こう、健康なのと、僕は奥の方の歯が、まあ、虫歯でね、欠けちゃってるんですけど、
うん、
その、入れたいじゃないですか、なんか詰め物みたいなやつを。
はい。
そしたら、なんかその、歯と歯、上の歯と下の歯の間が非常に狭いので、もう、その新しい詰め物みたいなの入れる隙間がありませんと。
うんうん。
だから土台ごと削ればいいですけど、みたいな話。まあでもそれもダメなんだな。だから、入れられない隙間がずっとある。歯に。
うんうんうん。
これはだからもう戻ることのできない、その歯医者さん曰くですよ。
うんうん、
もうだから詰めることもできないから永久にただ穴があるなーってことを感じながら生きていくしかないっていう、そういうのはありますかね。
痛みはないんですか、そこには。
まあ最近ちょっと痛かったりもするんですけど。
それはでもそこ治療ができないっていう、そっか、それは確かに痛いっすわな。うんうんうん。
まあね、だからほら、治せそうじゃん、なんか。
そうですね。今ね、歯医者も技術は進んでるでしょうし。
って思ってたんですけど、まあだからもしかしたらめっちゃお金かけたらできるのかもしれないんですけど、うん、私が聞く範囲では、ちょっとダメなんです。うん、だから、空いてんなーって思いながら生活はしてたりしてますよ。
うん、うん、うん。それによって何かしら生活のスタイルは変わったみたいなことはあるんですか？
いやー、ちょっとわかんないけど、いや、ただその、口ってすごく、やっぱ栄養を取るためのさ、唯一の場所ではあるじゃないですか。
うんうん。
だから、ここで何をどういうふうに取り入れるかって結構大事だったり。
うんうん。
あとも、おしゃべり。話す時の、なんていうかな、重要なパーツだよね、歯って。これが、形が変わってしまうと、だから、声優さんとかさ、役者さんとかこう、あえて口の 治療できないとかさ。
うんうん。
まあもちろん特徴だって言って直さない人もいますけど、だから口の中って結構デリケートなんだと思うんですよ。人生において結構な要素だったり、まあもしくは寿命とかさ、
うん、
あの口入れ歯になっちゃったりすると、ボケが進むみたいな話もあったりするんですけど、
うんうんうん、
うん、だから、うん、まあそこまででは今はないですけど、ちょっと不安ですよね。少しそういう。ああ、もう戻んないんだなっていうのがあるとね。
うん、うん、うん、うん、うん。なるほど。そんなにじゃあ、こう、ガラッと
生活。なんで軽く見ようとすんのよ。
いや、わかんないですけど、そんなにガラッと生活を変わろうとか変えようと思ったようなものっていうのはない感じってことか。
ごめん、期待してたやつじゃなかったのかな。
うん。
ない心臓に何か入ってるとか。
まあ、その、あとはね。まあ、脳とかもそうだし、まあでも、言ってしまえば、めまいとか、うん、まあ、肩のね、あれとか、でも、生活のあれは変わるかもしれないなとは思うんですけど、はい、そういうのはあんまないんだ。気にせずに生きていれる感じなんだ。
その、いや、イエスかノーかで、二分割しようとしないでもらいたいですけど、いや、僕も細かく言えばありますよ。うん、めまいとか、最近だって右向いて左向いたらフラットなるとか、全然ありますよ。うんうん、で、それが何の契機かわからないですし、
うんうんうんうん、
ちょっとそういう意味では、わかりやすい、こういうことでこうなんですって説明できるものじゃないものもあったりもしますよ。
あんまりじゃあ、うん、今までに、なんだろう、一日のサイクルの中で、食事をどう変えようとか、風呂の入り方どう変えようとかっていう経験はなかったってことなのか、うん、睡眠の仕方をこう改善しようとかっていうことは今まではなかったってことなのか。
いや、あったような気もするけど、じゃあまあ、ないです。はい。
なるほどな。そう。だから、多分、でもさっき言った通り、そういう状況って、それこそ、ポンさん言った通り、認知症みたいなことはあり得るし、ね、まあ、身近な人でももちろん、年齢が超えていけば、まあ、家族がそうなるかもしれない。家族のそういうものに合わせて、こう、生活サイクルを変えていかなければいけないみたいなことは、あったりすると思っていて、まあ、僕自身も今ね、かなり気をつけて、朝の、起きる時間とか、夜寝る時間とかを調整したりだとか、さっき言った通り、まあ、風呂に入るにしても、まあ、なるべく温度を下げて、入って、急激に温度を、こう、上がらないように、風呂に、まあ、今回はね、亡くなった人の件も含めて、ヒートショックっていう言葉。まあ、それが直接的にその人が亡くなった原因かっていうのは全然確定されてないから、そこら辺はふわっとした情報ではあるんだが、ヒートショックっていう、まあ、風呂に入るときにね、急激な温度上昇によって、まあ、実際心筋梗塞になる可能性もあるし、とか死に至る可能性ってあるよね、みたいな話はあったりとかして、そこら辺も結構ケアをして、風呂場に近いところの温度を上げるとか、そういうところも、こう、考えなきゃいけないよね、とか、カフェインの摂取とか、のタイミング、今までだったら日常的にお茶を飲むとかコーヒーを飲むってことをしていたけれども、それも控えるようにしなきゃいけないよね、みたいなところの結構変化とかはあったりとかしていて、その中でなんか結構僕、まあ生き方、そのライフサイクルの変化っていうことと同様に、結構見え方の変化みたいなものがあったりとかして、今までは、それこそノンカフェインの飲み物とかっていうものの、価値みたいなことっていうことは僕はよく分かっていなかったところがあって、デカフェとかね、スタバとかでも選択肢としてあったりしますけど、なんであえてこう、コーヒーとかを飲む、コーヒー的な飲み物を飲むときに、デカフェ的なものをこう選択するのかなと思っていたんだけど、なんか、今こう改めてなってみると、そういうものをまあ日常的に飲んでいたけれども、カフェイン的なものが、まあ体的にダメになった、体的に難しくなった時に、でも同様の味を、僕はそんなないんですけど、同様の味を求める人が、そういうものを、あ、なるほど求めに行くのかもしれないな、みたいなことの気づきみたいなのはあったりして、結構実際その当事者、いろんな病気、世の中にあっていろんな病気にかかっている方いらっしゃると思うんですけど、持病を持っている方もいらっしゃると思うんですけど、そういうなんか見え方みたいなところも、変化が あるんですよね。実際そういう当事者になってみると。それででも、もちろん病気だけじゃなくって、例えば他の国に行ったら他の国の人の見え方、それこそ、まあ、アメリカのね、選挙とか、とんでもないことになってると僕らは思ったりはするけれども、まあ、実際現地に行ってみたらば、今の民主党、アメリカの民主党の、こう、政治のやり方とか、実際に今ね、問題、まあ、コロナの原因だったのは、ファウチさんが、お金を出していた武漢の研究所からだったみたいな話も、もう実際に出てきてるみたいな話があったりして、まあ、そういう、実際に生きて、今、兵庫県の話とかもそうですね。実際に生きている世界に入り込んでみると、それが見えてくるみたいなところはあったりとかして、なんかそういう、当事者性、実際にその、まあ、状態になるっていうことによって、見え方っていうのは、なんか大きく変わってくるな、みたいなところが思ったりしたんですけど、ポンさんそういうなんか実際に、まあね、最近能登に行ったりとかして、その、実際に現地で起こっているものと僕たちが東京にいる状態で知れるものっていうのは大きくなギャップがあったりするみたいなことを思ったりするんですけど、そういう実際当事者みたいな、まあ、当事者ではないですけど、実際現地に行ったりとか、まあ、別のパターンで当事者になったりとかして、見え方が変わったみたいなことを思ったりしたことって最近あったりしました？
見え方が変わったか。どうなんだろうね。なんか自分で生きててさ、
うん、
こう、自分に関係があることって言い方するじゃないですか。
うんうん。
で、でも、何でも関係があるような気もするし、何にも関係がないような気もするっていうか、こう、なんか、普段両方思ったりするのよね。
うんうんうんうん。
で、結構それは自分の恣意的にそれを決めてるんだろうなと思うんですけど。
うん。
その、まあ、能登にね、ボランティア行ったんですけど。
うん。
これって、なんて人に言ったらいいのかなと思うんだよね。
うん、うん。
なんか、五感っぽいこと？怒ったり泣いたり笑ったり。そういうことが起こった時に自分のことになるのか、
うん、
がよくわかんないっていうか、で、人にさ、いやいや、それお前関係あることだろうって言っても、いやいや、それは別に俺と関係ないじゃんっていう人もいて、
うん、
他人が見てそういうことが関係ありそうだけど関係がないって言われることとかもあるじゃない。
うんうん、
よくこう、当事者性を持てみたいな、説教じみたいな言い方もありますけど、
うん、
なんかこう、ね、例えばその、周辺の人が亡くなったりすると、家のこととかさ、相続のこととか、まあ、財産も含めての家の後片付けとかそういうことを、やっぱり誰しもやんなきゃいけないよなって思うんだけど、でも究極それが自分事になってるのかなってちょっとわかんないところがあって、
うん。
まあまあ、いや、亡くなったりもしたんです。その時に、なんか、うん、どこまでなのかなってちょっと思ったりして、だからその身の回りにあったことっていうのは自分ごとにする機会ではあるんだけど、もっと本質的ななんかこう自分ごとにするなんかタイミングがあるのかなっていうふうになんか思ったりしたので、経験は畑行ったりとか、のど行ったりとかあるんですけど、ぐっとこの胸に入り込んでくるタイミングって何なんだろうかなとか。うん、そういうのがちょっと今わかんないなって今思いました。
なんかパッとこう、見方とか見え方とか考え方が変わったみたいな、その実際に、まあ、現地に行くとか、その当事者になるとかっていうのでは、あんまり経験としては浮かぶものはない。
いや、あるって話をしたんだけど、それが本質的かどうかっていうのがわからないっていう回答をしたつもりです。うん、
それは何があるって、あるかもしれないっていうのは何がどうなったんだろう。
いや、まあ、情報が手に入ってるっていうのはあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
まあ、だって僕も、車に轢かれて、救急車乗ったことありますけど、
うん。
やっぱそういうことがあれば、ああ、こういう風にして死んでいくのかな、と勝手に想像したりとか。
うん。
あと病院って、あ、こんなに待たされるんだな、とか。
なるほど、病院行ったら待たされるとかね。うんうんうんうん。
救急車に乗っていったのにこんな感じなんだとか、
うんうん、
あともしこのまま俺死んだらどうなるのかなっていうふうな想像の補助線が引きやすくなるみたいなことはあるから、
うん、
まあそういうことが、まあ自分の将来とか、まあもしくはその人、周りの人たちの未来とか、まあ国の未来までちょっと想像するのはなかなか、難しいですけど、まあ、そういう体験の中から補助線が引けることとかはあるのかなっていうふうに、のとなら、こういうふうな対応を、もし自分の身の回りで起こった時に、いやでも東京とは全然違う。東京ってなんて恵まれてるのか。いや、もしかしたらこういうふうなことを、マスコミに乗るような目に見えるところでは、覆ってるだけで、実際はそういうことに村を作ってる社会があるのかなとか、まあ、そういうこととかは想像したりとかするよね。
そこら辺のそうですよね。実際に行ってからしかわからないものっていうのは多分あって、経験してみないとわからないっていうところはあったりして、なんかでもそこら辺、みんなこう、それぞれ、まあ、よりね、今、分断の時代って言われて、それぞれの思考とか見ているものとかが全然違うみたいな時代ではあったりするので、そこら辺実際にこう、想像してみろって言われると難しいし、変にこう、外側から想像してしまうと、なんか、実態とは全然違う状況になったりするってことは往々にしてあるので、なんか、こういうものをきっかけに、まあ、自分自身の場合だったら、まあ、その、病気を抱える、持病を抱えるっていう人の、状況っていうのに、まあ、近い状態には、今はなってたりするので、そこら辺の想像力、世の中において、そういう人にとって、どういうふうに社会っていうのができてるかっていうことは考えたいし、なんか、あらゆる人が、それは、実は考えるべきもの、最近はね、それこそ、障害者っていう、その、害っていう字をひらがなで書くみたいな、そこの方への配慮みたいなことが盛んに世の中的にも言われるようにはなってきたし、それこそ LGBTQ の話とか、いろんな当事者の方っていうことはいらっしゃるっていうことを考えると、それぞれの状況、それぞれが抱えてる背景みたいなことは、なんか考えた上でやっていかなきゃいけないなってことを、ちょっと改めて思ったきっかけになったっていうお話をしてみましたっていう感じですね。あ、もう時間がそろそろあれだ。はい。というところで、タネラジオはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter でハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。